イエスの洗礼が終わって、洗礼者ヨハネがイエスについて証ししている、先週の続きの福音だと思います。洗礼者ヨハネの証しは、自分が聞いたこと、今自分の目で見たことをはっきりしているところ。洗礼者ヨハネは、子供の頃って言ったら、親が年を取っていたザカリアとエリザベトは早めに亡くなりました。そしたらまだヨハネは大人になっていない。そのような状態で自分が今ホームレスみたいになってしまった。そこで、ヨハネの家族の、残りは今住んでいたところの政治的な問題のために北のナザレに移住したの。でもヨハネだけ残っている、そこで彼は、おじいちゃんたちのグループって言ったら大人のグループですけど、主導生活、その大人のグループは、結婚してないから、そうみたいなホームレスの、少年を受け入れて育ってきて、成長させていく、そうみたいなことの中で、ヨハネも一人としてこのグループ、このグループに入った、このグループのことですけど、どういうグループかということで、視界の、近くにあるプムランという場所にこのグループは移動になってきた。そこに住んでいた人たちは SNS 派の共同体。このSNH の共同体のグループに今ヨハネも入って、でもこの人たちはどうしてこのクムラというところに移住してきたかということを見ると、エルサレムの神殿で起こっていると信じていた腐敗から逃れるためにクムラにやってきたと言われてます。腐敗というのは、英語でカラプションと言いますけど、いろいろな方法で腐敗だったら、後で見たらちょっと理解できるようになると思いますけど、イエスもエルサレムの神殿にいろいろなものを売っている人たちを見て怒って皆追い出したことがありますね。それはそれみたいなことですけど、いろいろなことだから自分がここから逃げてこのクムランというところに移住してきた。でもヨハネはそのグループに入っていった。でも自分がそういうようなものになってしまったかっていうの、ヨハネはエッセネハから宗教的訓練を受けた可能性が高い。宗教的なことを学んでいる。だからそこからの言葉を自分の言葉として使えることができるっていうこと。皆さん仕事で、いろいろなところに移動になっている、会社の関係で皆さんも分かると思いますけど、今私知っているところから言いますけど、高知だったらやっぱり土佐弁ってね、子供も土佐弁を使います。幼稚園で、子供に先生はどこって言ったら、あそこ一中って言う、一中 何言うわか、今何をしてるのと、食べ中、まあ、言中、食べ中って言ったら、何が、あの、で中と、何でも、その言葉をよく使うっていうか、まあ、慣れてるからと、同じように、まあ、各場所に行ったら、みんないろんな、あの、方法で、そこで話している言葉を自分も、あの、耳に入ってくる、まあ、話せるようになると思いますけど、まあ、洗礼者ヨハネも同じようにこの宗教的なことをあのこのグループから学んだ。でもヨハネはこのグループのメンバーになっていたわけでもない。まあ、でもどこで違うかというのは、まあ、彼のメッセージを見ると、あの SNS 派よりも広く彼のことをはっきり言えば貧しい人々、罪人たちに受けられての話。これは神の国が近づいた、悔い改めてくださいと、まあ、悔い改めよ、神の国が近づいたっていう言葉、これはこの言葉はこのエッセネハンたちは使っている言葉、そうみたい。まあ、だから彼はそこからいろんな言葉を自分の言葉同士で受け入れているけど、そのグループの人じゃないよということ。まあ、それだったら、このグループはどういう生活をしていたか、まあ、ほとんど言えば、まあ、砂漠のところだから、まあ、修道生活。これは、改心と祈りの生活をしていた。でももう一つが大事なことですけど、神がいつの日か救世主を使わせてエルサレムから汚れを一掃するという予言的な巻物を含む聖書をコピーしていた。まあ、聖書を今だったら、まあ、コピーだったら、まあ、何枚もすぐできるね。まあ、セッティングしたら、まあ、一本で1000ぐらいでババババババって出るけど、まあ、昔だったらやっぱり見て書くしかない。まあ、そういうようなあのことをやっていたあの SNS 派のグループですけど、でもそこから洗礼者ヨハネが、まあ、ある程度神学的って言ったら、まあ、神学制度して考えてもいいんじゃないかなと思いますけど、学んだこと、その学んだことを後で、まあ、預言者として、まあ、あれので現れて、その言葉から始めている、まあ、神の国が近づいた、悔い改めよっていうこと。まあ、今日は福音の中にイエスが、まあ、自分の方に来るのを見て、まあ、はっきり言っている言葉は、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だっていうことですけど、まあ、ここは見てよく分かった、自分が見て分かったことを今みんなに明かししている。私は霊が鳩のように天から下ってこの方の家にとどまるのを見たっていうことですね。まあ、証っていうのはどういう証かって言ったら、やっぱり父なる神からも洗礼者ヨハネは聞いている。どういう印を見たらこれは聖霊で洗礼を授ける方、メシアだよっていうことをヨハネに伝えている。今ヨハネはそれを見てはっきり、今までは知らなかった、まあ、でもこの方だよ、メシアというのは、まあ、ここにいるよっていうことをはっきりしているところ。皆さん紹介するって言ったら、まあ、やっぱり証しするってことは、まあ、世の中でいっぱいあります。あそこの肉屋さんだったらすごいおいしいよって言ったら、まあ、あそこのラーメンはすごいよって言ったら、まあ、まあ、自分が好きな食べ物は何でも、自分が知っているものを黙っておかないね。 自分だけ行って食べて誰にも何も話しませんっていうわけではないね。必ず話するね。お、そしたらまあうなぎだったら探せば少し目の前にあるよってみたいな感じでね、まあ自分がどういうことを味わったか、どういうことを自分が受け入れたか経験したかっていうことを、これは人々に伝えるっていうのは、まあ、日常生活で自然に私たちはやっていることじゃないかなと思います。まあ、同じように、まあ、霊的なことはどこまで私たちは日常生活で会話で話しているかっていうこと、まあ伊丹教会のこと、どのぐらい皆さんは人々に話するの、話してますかっていうか、まあ伊丹教会で兄弟姉妹として自分が参加して祈って神を讃えているこの素晴らしいことを何人かと分かち合ってますかって言ったら、それは皆さん一人一人分かることだと思いますけど、だから自分がここで素晴らしいものがあるよっていうこと、ここは行ったらいいよと呼びかけるっていうこと、まあ、まあ店の素晴らしいことを話すのはまあ普通で出ることだから、まあ私もあのみんな話してるから当たり前だなと思いますけど、そう、それは日常生活であの大事なことかもしれない。同じように同じ霊的なことだから、洗礼者ヨハネは証ししていると同じように、まあ自分が見たことを知ったことを、今までは知らなかった、今知るようになったっていうことを証ししている。まあ私たちもどのぐらい自分が出会った神とのこと、自分が洗礼を受けてここまで成長してきている、自分が今までのまあ神と自分の関係はどんなにうまくいっているか、まあ深くなっているか、どのになっているかって、自分が味わっているこの信仰の深さをどういう方法で日常生活の中でまあ明かししていくことができるかというのは大事なことじゃないかなと思います。皆さん、まあ、あの私たちはできないわけではない、これは信仰の、 あの深さは自分が神の子だよっていうことをみんなの前で言えるんだったら、これは素晴らしいことだと思います。やっぱり自分が選ばれたもの、特別なもの、今日の第一朗読で預言者をやっぱりしもべとしても前もって選んでるっていう話になってます。これも第二朗読から見たら、パウロは私たちみんなやっぱり聖なる者としてなっていくために呼ばれている、普通の人間だけじゃなくて人間からまたもうちょっとあのレベルアップみたいな感じで、まあ、聖人になるように、まあ、私たちみんな呼んでいる。私たちもその目的で毎回ここに集まっているね、もっと神の行動をして、まあ、もっとあの正しい道に歩んでいくように、まあ、きれいな心をいただいて、人を人として受け入れて助け合って許し合って一緒に歩むために、神様私を助けてください、力を与えてくださいというように、ね、この必要な、まあ、恵みをくださいといういろいろな方法で神様に私たちは願っていることかなと思います。まあ、これを、まあ、日常生活の中でこの恵みをお互いに、まあ、人々に伝えていくことができるような力を神がくださるように、この御御座の中で続けて祈りましょう。